とうございました。令和8年、春季例祭の御祭典を無事に執り行わせていただきました。改めて御礼申し上げます。ありがとうございます。先週の14日は二代神有教会長高松純子先生の例年祭を執り行わせていただきました。まあ、その時はですね、お天気も、春うららかなご陽気で、教会前の桜も満開、そして、ご神前のお供えもですね、パーッとしたですね、純子先生らしいですね、華やかな感じのお供え。ところが今日は打って変わってですね、こうしっとりとしたお湿り、そこの、教会前の桜も葉桜へと姿を変え、そして、ご神前もこんな感じで、地味といったら地味ですけどね、なんかしめやかなですね、しっとりとした落ち着いた感じの、まあこういう、やっぱり、純子先生が陽であるなら、今回陰というと変ですけど、でも陰も必要なんですよね。うん、お湿りも必要なんです。まあ、皆様にはね、本当に、まあ、駅からここまでちょっと足元悪い中ご修行をおかけしましたけれども、そのお湿りがしっかりと染み込んでですね、また命を育んでいく。桜にしてもですね、花は散ったけれども、また青々とした生命躍動感あふれる緑がですね、また生えてくる。まあ、今日のそのね、例祭、こうまあ、しとやかな、そしてしめやかなお祭りではありますけど、そういうまたものが生まれてくるものにつながってくるようなですね、あの世もこの世もともどもにですね、またここから新しいエネルギーが、また、そしてまた水分と、養分をいただいてというような、なんか今日はそういう雰囲気を感じるような、ご礼祭のような思いをしながらお仕えさせていただきました。今回ご礼祭迎えに入りまして17日からお彼岸に入ったんですけれども、そのお彼岸の入りに合わせてですね、今回はなぜかですね、信者さんからトイレのですね、工事のお届けが続いたんですね。ある方はですね、トイレが水漏れしているようだと、しかも一箇所じゃなくて、自分のお住まいのトイレと、そしてまた離れに、ちょっと近くの別邸があるんですけど、そこのトイレも同時にですね、水漏れがあって、で、この間の18日、おととい、まず自宅の方のですね、トイレの修理を行わせていただきますというようなお届けがあったりとか、また別の方はもうですね、そちらはですね、水漏れじゃなくてトイレの詰まりというようなお届けがあって、そちらの方は16日だったかな、とりあえず、まあ、業者さんに見てもらったけれども、まあ、まだもうちょっと、しっかりと見ていかなきゃならないと、まあ、トイレのそういう水漏れとか詰まりに関するお届けが続いたんですね。そしてまあ、先ほど言いました方の18日、水漏れの修理を行った方の日、ちょうどその日、ですね、神有教会で使わせていただいているトイレットペーパーが近くのスーパーで安売りの日があってですね、まあ、2パックほどまとめて、国子先生、私とそれぞれで、トイレットペーパー買いモードに、やっぱり物価が上がってるから、少しでも安い時期にと思って、その工事があった一昨日にですね、トイレットペーパーを買いに行かせていただいたんですけどね、トイレのですね、この水回り、トイレとか水、トイレのトラブルが起こる時の原因っていうのは、まあ、水回り関係の部品の劣化とか不具合とかがあるんですけど、一番一発でですね、てきめんっていうか故障につながるのは何だと思いますでしょうかね。先ほどね、トイレットペーパーって言いますけど、トイレットペーパー以外のものを流した時も、一発でですね、詰まったり漏れたりするらしいですね。故障の原因になりやすいのは、流しちゃいけないものを流した時なんですね。仮に似たようなものでも、ティッシュペーパーもダメならしいですね。水に溶けないということで、まあ、数枚流したら、やっぱりティッシュペーパーもですね、流してしまうと詰まるということなんですけれども、そのトイレの工事のお届けのあった2人の方からお届けが、そのうちの一方が先ほど言いました、その18日のトイレのお願いがあって、まあ、結局その、ご自分のご自宅のトイレの方は、その日1日でですね、床の張り替えだけでおかげをいただいたということだったんですけれども、まあ、もう一箇所の方はまた成り行きを見ながらということだったんですけど、その方はですね、遠方におられる方なんですね。 ですね。で、実はですね、その方はですね、トイレだけじゃなくてですね、まあ、去年、一昨年から去年にかけてですね、ご自分自身の境遇も詰まる、切羽詰まったような状況にまで追い込まれた方なんですね。まあ、ご存知の方はご存知かとは思いますけれども、うん、実はその方、一昨年の、火災に遭われた方なんですね。で、まあ、自宅はなんとか大丈夫だったんですけど、家業であるお店の方が類焼だったんですけど、全焼してしまうということが、おととしあった方でですね。で、その後、まあ、市の方から、援助を受けて、同居していたご両親と共に、市営住宅の方に移って、そしてそこを拠点にしながら、家業であるお店の再興を進めていかれようとされていたんですけれども、まあ、折に触れて、まあ、遠方の方で、愛楽教会の方なんですか、愛楽教会だけじゃなくて、神有教会にもですね、迷子縁があった方ですので、折に触れてお届けがあっていたんですけれども、まあ、私としてはですね、そのお届けとかお願いを聞かせていただきながら、まあ、願わせていただくわけですけれど、ある一つのもどかしさを抱えながらお取り次ぎをさせていただく。と言いますのもですね、まあ、お届けは、お願いはされるんですけれども、それがですね、ごてごて、肝心な、ここをお願いしなきゃいけないというところは、お取り次ぎをいただかない、お願いしないで自分で決めて進めてって、るんですね。で、だからもうその後だからです。自己報告的なことだから、それでもまたそこからの送り合わせをお願い、私も一生懸命させていただいてきたんですけれども、具体的にはですね、まあ、火災に遭われて、市営住宅にご両親と共に移されて、まあ、お店の家業を再興を志されるわけですけれども、まあ、ある、知人の方でですね、その方の、まあ、ご好意、支援をいただきながら進めていかれるんですけど、その方のご好意を受け入れるっていうお届けがないままにですね、もうこの方と一緒に手を組んで、進めていきますというような形だったんですけれどもね。私としてはその方と一緒にですね、コンビを組んで進んでいくという、そこの前の段階でお届けしていただきたかったなっていうようなもどかしさをずっと抱えながらですね、いたわけです。そしてまあ、そういう中でもいろいろお守り、お代わり、送り合わせいただくんですけど、結局私がちょっと案じていたようにですね、その方とやっぱりこう、うまくいかなくなってですね、摩擦と圧力が、まあ、生じるように、すれ違いが生じるようになって、で、結局もう、遠方のご信者さんの方がで、だんだんもう身も心もですね、どん底にまで落ちていかれたんですね、去年。そして、ただですね、それでもですね、すがって来られたんですよ。まあ、愛楽教会にお届けされてるのかとは思うんですけど、神有教会にもですね、その時に私は申したんですね。これからはね、本当に自分で何かすぐ決めるときは、必ずどんな些細なことでもいいからお願いしてください、お届けしてくださいというふうにですね。そしてまあ本当にその後はその言葉を守ってくださって、もうちょっとした決め事とかがあって、もうすぐにですね、必ず教会にお届けをするようになっていかれました。まあ、精神的にもかなりしんどいような状況で、食事も喉も通らなくて、体もげっそり痩せるところまで行かれたんですけれども、そこから、真剣にですね、亀有教会のご結果にすがって来られるようになってきて、私、もう、しょっちゅうその方からですね、お届けのお願いとかが来るような、時としてですね、いさめることがあったり、それは待ちなさいと、ストップをかけるような、耳が痛いようなお取り次ぎもさせていただきました。それは、やっぱりでも、自分はトイレットペーパーを流しているつもりなんですけど、ティッシュペーパー流しているなっていう時は、やっぱり私も、基本的には信者さんのお届けっていうのは、無条件に受け入れて、そのまま神様にお願いするんですけど、明らかにこれ異物を流そうとしているなっていう時は、やっぱりこう、止めますね。まあ、そう、耳が痛いこととかも、 言ったりもしましたけれども、それも聞き入れてくださって、そして少しずつ少しずつだんだんだんだん立ち上がっていかれて、まあ、昨年の秋からですね、あの早朝でのアルバイトを始めて、本当にもうあのお届けお願いオタクに、もうアルバイトもですね、もちろんアルバイトをするときもお届けがあったんですけど、アルバイト決まってからもですね、週3回行くわけですけど、毎日ですね、今からアルバイト行ってきますと、まあそこまでは別にこのお届けはしなくてもね、あの自分のところの神様でお願いすればと思ったんですけど、その方のですね、思いですね、もう神様にすがらずにはおけないと思いを私も受け止めさせて、そういう些細なことも真剣にこちらもですね、一日一日送り合わせをお願いさせていただいている中で、徐々にあの心も体もですね、立ち直っていかれて、でこの間の14日の純子先生の霊年祭に本当お礼参拝をされたわけです。そしてここに入ってくるなりですね、もう涙を流しながら本当にありがとうございましたということをですね、あのパパパパッとお届け、そこまでですね這い上がってこられました。ところが、まあ、この間、その、おとといですね、水道の工事の届けがあったとき、もう一つの方の、あの、別邸の工事も、あの、進めさせていただきたいと思いますというお届けもあったんですけど、そこでまた私がストップをかけたんですね。それはもうちょっと見合わせましょうと。やっぱり、どうしてもこう、あの、独断で行きそうなところがあるものですからね。そのままそこの別邸の工事はね、まだ進める時期じゃないと思ったから、あのもうちょっと待ちましょうということで、まあちょっと油断するとですね、すぐ勇み足が出るところはね、まだあるんですけれどもね、でも少なくともね、今まではそれをお届け、お取り次ぎを願わずにしてたの、やっぱりうるさいこと言われるかもしれないけど、こうやって教会にお届けをされるってことは身についてこられて、そこで、今少しずつ少しずつ体質改善、運命改善、性格改善のおかげをですね、いただかれていっている方がおられるんですけれども、どうでしょうかね。皆さんもですね、よくしっかりご、ご結界にですね、教会にお願いせんまま言ってて、水が詰まったり、漏れたりですね、水が詰まったり、というような経験は終わりじゃないでしょうか。もうちゃんと、お願いしとけばよかった、お届けしとけばよかったというような経験がですね。ですね、愛楽教会のですね、初代親先生はですね、ご結界のことをお手洗いとかお便所っていうふうにご理解をされてましたね。お手洗いということはですね、本当に私たちもトイレ行きますよね。溜まったものを出すところですよね。それは体の上で溜まったところはトイレであるお便所なんですけれども、心の上で溜まったものとか、ね、願い事を出すところがお結界という意味ですね。そして便所というのはですね、なんか今日はトイレの話ばっかりしてあれなんですけど、頼りのところと書きますよね。神様にですね、きちっとお手紙、頼りを出させていただくところ、そして神様からの返事の頼りを受け取るところというふうに、思うんですね。ご結界というところはですね。だから本当、溜まってくるものを出すところってどこでも出していいわけじゃないですよね。出せる、やっぱトイレ以外のところですね。出したらそれは使われますよね。心の上で溜まっているものを出すところは、家の中で、だとやっぱりね、ごちゃごちゃになりますけど、教会ならいくらでも出していい。心の中の溜まったものを出すところが、お結界というところ、ことだということを改めて思うわけです。そもそもですね、お結界という以前に、信心の上ではですね、本当に基本中の基本はですね、お礼とかですね、我が心とか、それこそ泥の心とかですね、一切信愛、天地日月の心とか、愛楽教会の初代説かれていますけど、そもそも信心の基本中の基本は、祈願する、祈る、願う、頼むということなんですね。教祖様はですね、こういうふうな見教えを残されているんですね。 神様へは何でも願えと、神様は願われるのが役であるからなと、神様へは何でも願え、神様は願われるのが役であるからなと、裏を返せばですね、神様にお願いしなければですね、遠慮なくお願い、ありのままお願いしなければ、神様の役前が立たないということでもあると思うんですけどね。確かにですね、同じ行動とか判断にしてもですね、神様お願いしますと言ってからする判断、行動と、そしてその後お礼申すことと、お願いもしないまま、これが自分が良かれと思ってやる行動とでは、やっぱり、違ってくるんじゃないかなというふうに思いますね。器用な人、賢い人とかもいますけれどもですね。不器用であったとしても、本当に常に何か物事を判断するときとか行動するときに、神様お願いします。そしてそれが終わったら結果はいろいろあるけれども、ありがとうございましたと。これ、5年、10年続けてってください。全然違ってくるんじゃないかな。神様に願わない人と願ってからするのじゃですね。遠慮はいらないということですね。中にはですね、本当は奥ゆかしい方もおられます。私はもうお礼だけを申しますと、お願いとかはもうそういうしゃしゃり出たようなことはしませんというような方もたまにおられるんですけど、それはそれで素晴らしい心がけではあるんですけれどもね、お礼だけ言ってお願いをしない、まあ素晴らしいんですけれども、それはあまりの信心なんですね。初代上先生がそれこそですね、終戦から引き上げて4年半の修行に入っていかれます。身の上に起きてくること一切合切受けるという修行ですね。これは話せば長くなるので、言うなら例えばほうれん草とかでもですね、根っこがついてる、その根っこのまんまいただきます。赤いところがあっても赤いまんまいただきますという修行だったんですね。でもですね、やっぱりその根っこがついてるまんまいただいたらですね、食あたりを起こしますよ、腹痛を起こしますよ。こしらえんで済む難儀とかですね、懲りを積むことになる、せっかくの美しい心がけなんですけれどもね、お礼だけ申す、やっぱりお願いを申し上げるっていうところがなければ、そういうこう、しないで済む難儀をこしらえてしまうことにもなるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。だからお願いということも大切だということを思うわけです。考えてみたらですね、この天地書きつけもですね、中心はですね、このおかげは我が心にありというところなんですね、確かに。和らぎ喜ぶ心にありと。でもよく見てみますとね、その前後に何があるかと言いますと、池上金光大臣、これは教祖様ですね。そして天地金の神、神様。教祖様、神様、一心に願いがあって、おかげは我が心にあり、そしてさらにその後また今月今日で頼めいと来てるわけですね。願ってからの我が心、お礼の心とか、受ける心なんです。まず願いがあるってなんですね。そしてお礼を言った後もさらにまた頼めいとまで言ってるわけですね。まず願って、そしてそこから起こってくることは、我が心で受けていきましょう、お礼申して、そしてまたそこからまた頼んでいきましょうと。願う、お礼、そしてまた頼むということなんですね。流れとしては、我が心だけじゃ片手落ちということでもあるんですね。我が心は全てを包含はしているんですけれども、やはり願うことが、も大事だということを思うわけですね。哀楽の初代もですね、こういうことをおっしゃっておられますね。頼まんことには、願わんことには、神も仏も知らんということです。はっきりと。どれだけ崇高なですね、お礼の心があって、ね、中にはですね、それこそね、天地、神明にかないなば、願わずとても神は守らんというような言葉もありますけれどもね、やっぱり願わなきゃダメなんですね。きちっと丁寧にですね、どんなささやかなことでもですね、あ、こんなこと願っていいのかしらということも、やっぱりそれが本当にあなたにとっての大事な大事なことであったら、 願ってうべきだと思うんですね。かしこまったことだけじゃなくてですね、あ、お金のおかげをいただきたいとか、健康のおかげをいただきたいとかですね、病気が治ってほしいとかいうこともやっぱり真剣にですね、願ってこそのお礼の心であり、我が心だと思うんですね。教祖様ご自身もですね、願うということに対してですね、どういうふうな見教えがあるかと言いますとね、ちょっと願うということに関わって、ちょっと抽出してみましたので、ちょっと読んでみますね。家内中豆息災、牛馬に至るまで差し支えのないように送り合わせを一心に願え。それとか、信心は押して願うことが第一。それとかですね、思う念力、岩でも通すというが、氏子が一心を出して願えば、どんなことでも叶えてくださるぞよ。不審削除をするにも、何事も前々に、後々じゃないですよ。前々に神様へ向かい、お願いをお届けすれば、お許し、お聞き届けに相なる。黙ってすると悪いぞや、と。それとかですね、信心すれば1から10番でのことを願うがよい。お願いをしない者は先にはどうなるかわからない。信心をすれば神が良い方へ引き上げてくださる。間違いがございませんようにお神様お願いいたしますと毎朝お願いせよとかですね。お願い事を申し上げるのがご祈念である。そして最後に明け暮れのお願いこそ金光様の身元への誠の日産でも。明け暮れの願い、日産でもあるとまで言い切っておられるんですね。まあ、確かにお礼とかですね、そういうことも教祖様大事で説かれてるんですけど、お願いに関しても、これほんの一部ですね、経典の中のですね。お願いに対してもここまでですね、大事。しかも、押してでも願いと。なんか押してでも願うとですね、強引な感じがしてなんかいけないんじゃないかな。それはまたね、その後の成り行き見たら、まず、願いたいことがあるなら、押してでも願っていいんです。何でも願っていいということなんですね。そしてさらに言うと、この願う、頼むということはですね、私は2種類あると思ってますね。願う、頼むということは2種類ある。一つは、自分で直接神様に願うということですね。もう忙しい時とかですね、あるいは些細なこととかはですね、直接。そしてもう一つは、私たちお結界の者、取り継ぎ者を通して神様に願うということ。この二つがあると思うんですね。まあ、例えば先ほどの方のアルバイト、今日アルバイトに行ってきますとか、今日会社に行きます、学校に行きます、今から車を運転。それは自分で直接神様に願って、もいいと思うんですけれども、やはり節々のですね、ことですね。節目にあったりとか、あるいは何かこう、もちろん困ったことがあったとき、変わったことがあったとき、大事なことがあるときというのは、自分で直接願っても神様聞き届けてくださいます、確かに。でも、メールでもいい、電話でもいい、LINE でもいいです、お参りできないなら。私たち取り次ぎ者を通して願った方がやっぱりご比例になりやすいですね。おかげになりやすいですね。私で神有教会でこうやってご用させていただいてきて思うのはですね、皆さんの様子見させていただきながら、やっぱり細かくですね、折々にですね、丁寧にお結界に、お願いお届けをされる方っていうのはやっぱり、思いもしないようなおかげ、やっぱ10年とか20年とか年限が経てば経つほど、10年前では考えられないような形の上でのおかげもいただいてるし、心の上でもですね、堂々回りじゃなくて、積み重ねがなされてる方が多いですね。今日お参りされてる梨本さんにしてもですね、それこそ3年前ご主人がですね、もう急搬送されて脳出血でしたかね。で、もう余命1年と言われて、でもう食事も喉を通らないという方、でも断るごとに必死にですね、電話ではあるんですけど、教会にですね、何かあるたんびにお届けをされるわけですね。お医者さんは確かにそうおっしゃるかもしれないけど、わかりました。あなたがまた、ご主人がまた食事が喉を通りますように、そしてまた戻ってこれますようにということであれば、それを私もじゃあ真剣にお願いさせていただきます。そしたらですね、 1年ぐらいして退院のおかげをいただかれて、で食事もですね、最初は退院した後もいろいろ吸引とかですね、あるお手洗いの解除とか で食事もですね、いろいろ続いたんですけど、だんだんこう柔らかいものが通るようになって、今はもう全然もう着替えもトイレも自分で行けるようになって、食事も普通の食事ができるようになって、まあ、典型的なおかげ話のように聞こえるかもしれないですけれども、その一生懸命さですね、そしてまた私利私欲のなさですね、一心に願いじゃないですけどね、やっぱり神様は聞き届けてくださるんだなと思いますね、まあ、こういう話はたくさんあるんですけれどもですね、私自身には力はありません。ただですね、力はないんだけれども、私も一生懸命取り次ぎます、願います。まず皆さんからお結界で聞かせていただいたお願いというのは、まあ、もちろん、ティッシュペー、トイレットペーパー流さなきゃいけないところをね、ティッシュペーパーとか異物を流すときは、私の、意思でですね、ちょっと待ちましょうかというときもある。基本的には皆様の願いを全面的に聞き入れたいと思ってますね、無条件に。まず神様にぶつけたいと思ってるんです。で、そういう感じでお届けがあった後、じっくりお願いをさせていただきます。もちろん徹夜をしてご祈念とかそこまでじゃないし、ただ丁寧には、一生懸命ご祈念をさせていただきます。そして例えば、日にち系の、お願いですね。今日こういう試験があります。今日から、ここに旅行に行きます。今日こういう手術がありますとあった時は、またその日の朝になったら、必ずメモをしてカレンダーに書き込むんですね。お届け。皆さんのお願いの内容は。また当日の朝お願いさせていただいております。これだけしかできませんからね。まあ、力はないんですけど、私自身には力はないんですけど、聞き届けてくださる神様であり、御霊様には力があるっていうことなんですね。うん。力のないもののお願いでもですね、やっぱり一生懸命、願ったらですね、やっぱ働きが起きてくるんですね。今の梨本さんの話にしたって、そうです。人間はさ、じゃあ、こういうことにはなってこない。御霊様にもね、それこそね、お願いさせていただきましょうねっていうふうに、御霊様にもお願いさせていただいてるんですけれどもね。改めて今日は春季例祭ということで、御霊様のお祭りで、あまりこう、今日は御霊様のですね、お話は、しませんでしたけれども、冒頭に戻りまして、この例祭を迎える彼岸に入ってから、トイレの水漏れ、水、詰まりというお届けがつって、トイレご結界、ご結界で改めてお願いをさせていただくということ、お届けをさせていただくということを、なんか願われて、基本中の基本なんですけどね。まあ、まずやっぱりそこだということを原点にね、立ち返らせていただいて、ね、せっかく願うべきところを願わないで、水漏れとかですね、難儀な、こしらえんで済むな、こりを積んだり、難儀なことが起こってきたり、ま、もちろんそこからまた願っていけばまたですね、またおかげはいただいていく、やっぱり、時間はまたかかってきますので、どうぞですね、遠慮なさらずにですね、まあ、例えばもう、そうですね。先ほども言った、お金、金銭の送り合わせとか、結婚とか出産とかですね、人間関係のこととかですね。そういう、まあ、それでも、あなたがどうでもそれを願い、おかげいただきたいということはですね、遠慮なく願ってきてください。神様も願われるのが役ですけど、私たちと教会のものでもですね、取り次ぎ者も、遠慮なくですね、皆さんがその願いをぶつけてきてくださってこそ、役前が初めて立つんですね。今まで私ちょっと反省してます。ちょっとですね、まあ、高尚なくというかですね、お礼の心とかですね、そういう、まあ、少しハードルが高いところばっかり上って言ってたかなと思うんですけれども、改めてですね、願うということと頼むということ。まあ、そこでちょっとハードル高めてですね、なかなかこう皆さんもですね、気軽に願いにくい、部分も出していたかもしれない。でもそんなことはないです。もうどんな願いでもですね、もうささやかな願いでもですね、聞かせていただいたかなりは必ず神様にお願いはさせていただきます。責任を持って。もしそれで、その願いがですね、うまくいかなかったら、どうぞ文句言ってきてください。ただですね、皆さんも、私も一生懸命願うから、皆さんも、お願いした後じゃあ知りませんじゃなくて、お願いした後も願ったからにはと一心は出し続けてくださいよ。 本当おかげ歌だ、心が育っていくというのはね、氏子の一心と取り継ぎ者の一心と、そして神様の働きと御霊様のお祈り添え、お力添えが相まってですね、なされていくものだということですね。祈らせていただく、願わせていただくということに、純粋に真摯でありたいなということを改めて思わせていただく、今日はお祭りでございました。ありがとうございました。